食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。皆さんは食育って何ですかという質問に答えられますかね。今日は皆さんがどれぐらい食育を理解して実践しているか、簡単なテストでチェックしてみましょう。今から質問を20問出しますよ。当てはまる項目がいくつあるのか、数えておいてくださいね。では第1問です。今が旬の食材を5つ以上思い浮かべることができる。どうでしょうか。思い浮かべましたか。次、第2問。食事の時にテレビを消している。さあどうです。つい見ちゃうっていう人多いんじゃないですかね。これはね、そちらに目奪われたりしますから、できたらね、やっぱり食事の時は家族間のね、体の具合だとかね、試験の結果だとかね、これから自分はどういう生き方をするかなんていう時の時間に使ってもらいたいなと思うんですよね。はい、第3問。メタボリックシンドロームを知っている。どういうことが、メタボリックかを説明できますか。第4問。食事バランスガイドを参考に食生活を送っている。さあどうですかね。日頃からバランスガイドを使っているんでしょうかね。第5問ですよ。きちんと箸を持つことができる。自信がありますか。はい。第6問。日本の食料自給率を知っている。これはカロリーベースで知っているのかね、いろんな測り方がありましてね、料金ベースというのもあったりするんですけどね。さあどれを知ってるんでしょうか。第7問。食品を買うとき表示をチェックしている。野菜の産地も見ていますかね。これはね、お魚なんかもあるんですよ。どこ産っていうのがありますからね、こういうのも見てください。さあ8問。買ってきた食材は無駄なく使っている。葉っぱなんか捨てちゃう人いますけどね、冷蔵庫に入れっぱなしで腐っちゃったなんてね、もったいないことしてませんかね。第9問。毎朝欠かさず朝ごはんを食べる。これは今、20代30代が一番食べなくなっちゃいましたね。頑張ってほしいですよ。第10問。週に2回以上運動している。本当は毎日少しずつでいいからね、30分ぐらいずつやってほしいなと思いますけどね。さあここまで半分の10問が終わりました。いくつ当てはまりましたか。また答えることができましたでしょうか。続いて応用編の10問になります。続けて数えてくださいね。11問。食育基本を知っている。さあちょっと難しいでしょうかね。これを全部覚える人も、また法律ってあんまりね、皆さん覚えないですよね。専門家じゃないんだからね。ですけど、まあ中身はどういうことかぐらいはちょっと知っててほしいなと思いますね。12問。毎月の食育の日と食育月間がいつか知っている。毎月これですね、食育ですから19日なんですね。19日、毎月19日。さあ食育月間っていうのはですね、6月の19日なんですね。そういうことでこれ覚えてくださいよ。13問。古食とは何か説明できますか。6つの古食がありますが説明できますかね。はい。14問。有機食品とはどんなものか説明できますかね。これちょっと難しくてね、これにはね一応定義があるんですよ。3年以上ね、農薬を使わなかったところとかですね、それを第三者に届け入れをして、そして その後も、収穫までですね、一回も農薬とかね、化学肥料を使わないという前提、これはね、かなり厳しいもんですけどね。さあ、15問。地産地消を意識して食品を買っていますか？これは、東京で取れたもんでしょうかって確認してますかね。自分で黙って買っちゃダメなんですよ。本当はね、一覧表にしてね、今日はお鍋をの中身買いに行くっていう場合はね、10品目ぐらい出てくるでしょ。そしてね、ご自分の住んでる地域で取れるものっていうのをね、店長に見せて選んでもらうんですよ。それで店長にね、ダメですよ、この地域で取れるものをね、もっと増やしてくださいって言ってね、今度は店長はそれを聞いたらですね、生産者の人にね、作ってくれよって頼むようになるわけですね。これが大事なんですね。はい。16問、日本の食料廃棄量を答えられますかね。どのくらい捨ててんでしょうね。まあ僕はよく2160万トンって言うんだけど、だいたい1900万トンぐらいがね、一般的には捨てられているんですよね。まあ全体の中でね、23% ぐらいかな。9200万トンぐらいね、年間我々は食料を使いますから、そのうちの約ね、2000万トンが捨てられているということだと思います。さあ、17問目、地球環境のことを考えて食生活を送っているかどうかってね。これは地産地消のほかに買い物袋の持参、これもしてますかね。エネルギーを無駄に使っていないかどうかですけどね。そして18問、食事バランスガイドを人に説明することができるかどうか。まあ先ほどね、食事バランスガイドを使ってるかってなりましたけどね、説明できるかどうか。あと2問ですよ。19問目、日本の食料自給率が低いことの問題点が挙げられますか。どういう理由で低いんでしょうね。さあ20問、自分なりの食育活動を行っている、これはどんなことでも結構ですから、食育につながると思われることをやってくださってますかね。以上20問、皆さんいくつ当てはまりましたか、答えられましたか。さあ、その結果発表ですよ。15以上の人はほぼ100点ですね。あげちゃいます、100点。ご自分の知識や行動を周りの人たちに伝えて、ね、食育の輪を広げていっていただきたいと思います。続いて8個から14個だった人、そこそこの知識がある。ぜひこれをもう一度聞いて、ご自分の苦手なところを確認してください。そこを克服すると、食育インストラクターになれますね、ということでしょうね。そして7個以下の人ですね。残念ですね。食育おろか、食についての知識も理解不足かもしれませんね。まずはご自身や家庭の毎日の食事から見直すことをお勧めしますよ。そして少しずつ食の安全性やマナー、食を取り巻く環境問題にも目を向けていきましょうね。ということで皆さんはいかがだったでしょうか。平成20年3月に行われた食育に関する意識調査では、食育という言葉を知っていた人及び食育に関心があると答えた人は7割を超えておりましたよ。 72.2% でしたね。しかし言葉だけじゃなくて意味も知っている人、そして関心はあるけど実践もできている人は本当少なかったんですよね。ぜひ行動に移すアクションを起こしてほしいと思います。食育の時間、服部幸男でした。